バカしいですけど、はい、頭のいい人バカじゃないって言って、そのうちのバカじゃない人たちは、だいぶね、行きバカなくなってきます、
はい、そういう時のバカっていうのはね、なんだろう、思考の枠が少し外れてきてるっていう位置づけですよね、うん、それ以外は思考に捉えちゃって、うん、その世界でものを見ようとするから、うんうん、
だから僕バカってすごばらしいと思います、すごばらしいでなんでかって、なんで馬と鹿って書くんだろうって思ったんですよ、うん、でも馬も鹿もすごい純粋で、うん、別にあれは馬の鹿たまたまだったかもしれないけど、なんか自然になれってことなのかなって、うん、一体となってる動物の前で一緒になることだよっていうのが、なんかいつか探偵として使われてるだけなんじゃないかなって、
うん、なんかそのバカの背後にあるものが囚われから脱却するっていう ね、
すごい日本語ってほら同じ響きで、はい、意味が違かったりするじゃないですか。
たくさんありますよね、そういう言葉。
例えば乾杯、はい、あれは完全に負けることじゃないですか。
まあ、乾杯、そうですね。
でもこれはね、明治以前はいやさかだったんですって。
いやさか、
うん、いやさかっていう言葉じゃないですかね、はい、弥生
の。あ、いやさかね、いやさか、はい、
いやさか、いやさかっていうのはもうどう捉えても坂だし、こうあの成長していくんですよ、はいはい、ゆっくりと成長してるね、坂いくことなんですけど、うん、それはね、言ってた人がいました。ちょうど僕が令和を迎えた午前0時、はい、それで、いや、令和の時代はいやさかで行こう。
へえ、うん、宮坂。
乾杯も、まあ、洗脳の一つなんで、日本人に負けも負け覚えも。
ああ、ずっと乾杯してるっていうのを、うん、毎度やらされてるってことですもんね。
そう。要するに言葉だから、その文字が持つエネルギーが脳を、うん、あの伝わってくるからですね、うん。だからそれをうまく巧みに使ってるっていうこともあるんですよね。うん、だからバカもそう思ったら、そう最高な言葉じゃないですか、そしたらバカって。
そうだからいろんな字がね、あの、まあ、例えば人体馬っていうバカ。はい、バカ変化するってバカでもいいしね、うん、
変化するね、バカ変化するね、バカ変化する
ね、
本当
ですよね、
うまいとしかじゃなくてもいいですもんね、そうですね、でも日本語っていろんな意味の捉え方ができる文字列たくさんありますけど、はい、ああいうのもやっぱりこう昔の人の知恵の中からこう生まれてくるものたくさんあったと思うんですよね。
そう、僕自身が一番最初の新東京本位の時に同じ表現で漢字の文字をボンボン書いててこれなんだっていう表現よくやってるとこだったんですよ。へー、その前まではね、一つの漢字の意味だとこうだと思ったら頭すっきりしたんだけど、はい、そうですね、ようやく柔軟性がまたそこで広が
りました。聖徳太子がね、日本に漢字を輸入したときに、はい、いろんな文字をまたがったというか、日本、ね、今までの音と、この漢字としては、まあ、開かなかったかもしれないですけど、その音とそれを重ねていったというじゃないですか、うんうん、それが本当にそうだとしたら、聖徳太子はそう天才だなと思いますよね。
あと日本語から漢字も入れて統合できるし、うん、他の、ね、外国のやつも入れて、カタカナとかに統合しちゃうし、日本語自体が統合のエネルギーも、ね、
ちょっと意味が分かるけど、なんかよく言うじゃないですか、聖徳太子ブッダだったとか、はい、キリストだったとも言うし、うん、なんかいろいろそれは同じですよとちょっと分かる気がしますよね、うん、だって同じ意識体にいる人たちがたまたまそこと共鳴した肉体としてなったりだとしたら、うん、時間関係ないし場も関係ないし、うんね、
日本ってすごいですね、そう考えると。本当に
だからあの結局僕自身がもう言うんだけど、インドから聖者が来るじゃない、いろんな聖者、はい、それからとヒーラーでもすごい特殊能力を持ったヒーラーが日本に来て、うん、何かだったことあるんだけど、結局ねどの人も新しい時代は日本人しかできないと見れるんですよ。インドの聖者も、いや、これを作るのは日本だっていう。だけど、具体的にどういうところかって、それ言ってくれなかったけど、やっぱり日本語だと思ったんです。
言葉ですか？
日本語。日本語で育ってる脳がすごい特殊で。だって、ノーベル賞はちょっとインチキもあるんですけど、物理学賞なんかもともとちゃんとして取ってるでしょ。で、物理学賞、日本人は多いんですよ、すごく。科学も多いんですけど、何かって言ったら、結局ね、その科学のやらない人もあったらね、例えば電子と、用紙をプロトンとかエレクトンなんか、うん、でそこから来る英語の文字から想像できるものと、電と陽、陽漢字で見た方がこっちって分かる、はい、そういう形で実態分かった日本語で育ってる私たちの方が、うん、そういう物理の世界の揺らぎの問題でも、うん、ミクロの世界でもすごく理解しやすい、うん、そういう点科学者、博士なんか持って英語でずっと論文書いて、はい、あの物理科学の世界でもやっちゃった人は思考がもうそういうふうになっちゃってはダメなんだ。英語とかなんかにしても基本は日本語で考える力を持った人と、もう基本を英語で考える脳になった場合も、うん、見方も違っちゃうってことはもういろいろ出てきてますね。
いやそうか。そうですね。日本語ってその文字を見れば、なんとなくわかるというか、わかりますもんね。
もっと言ったら文字というよりは、この日本語の音が持つ周波数ですよね。根本。そのこの周波数にチューニングされた脳が統合できる思考を持てるんですよ。はい、だから虫の声が、
はいはい、
虫の音を声で聞ける。はい、自然と一体となれるっていう、うん。
それはもう日本人しかない。
ないですよね。
うん、はい、だから逆に言うと、日本人が自然と一体ができて簡単になびくんで、うん、だからある面で言うと日本人が字が弱いんですよ、うん、字が弱いから暗示は聞きやすくて、うん、マインドコントロールしやすいんです、
うん、
だから日本人は変な方向引っ張られた変な方向行っちゃうけど、神の世界に行くって言ったら、うん、神の人が一瞬にしてポンと そっちに入れるんで。
あすごい。
よかった、すごい。
で、本当にこの
令和で生きてよかった。
だから令和のこの今ね時代が変わって令和になったことで、そのまあさっきの話の天皇の話じゃないですけど、はい、まあ日本の象徴として、まあ、天皇って今あるじゃないですか。でもこれどういう風に形が変わっていくかわからないですし、まあいろんな、ね、問題がね、あのこうした問題いろいろありますけど、はい、その中でこのここの変わった令和っていうのが変わったところで、結局意識がそこに向いてる方が日本国全員が多分向いたと思うんですよね。は
い
は
い、いいと思いますね。
だからその時代にこうちょうどこのマッチングして、じゃあ日本が本当にどうしたらいけないのかっていうことをちゃんと考えないといけない、もしかしたら最後のチャンスなのかもしれないですね。
だからあの天皇に唯一指導した基準の器の教えが奥さんの勘だからってこともはっきり分かっちゃってるわけで、これを多分ずっと秦の始皇天皇も日本に何か語られるということで色を見つけに来てた、それだけ明かさなかった天皇だけの、それを白河学館でもう一般に公開する動きに今なっちゃったってことは、天皇だけが世界の平和とか日本の平和とか人類の進化をやるんだ、こう祈りでやるんじゃなくて、一人一人が天皇と一緒にそれやるっていう、まあ、そうしないと多分地球もないだろうっていうことが本当にあって、
このリーダーたちが今は天皇が天皇陛下がこう象徴としてお一人で立たれてたけど、はい、そうじゃないよと、はい、もう今の日本語が話せる人間たちがそれぞれリーダーとなって、はい、この地球を治めていこうと思うんですよね。治、めるっていうのは統合していくっていうから、はい、もちろん二項体制のためですよね。
で、あの皇室の中もあのそっちに言っちゃうとキリスト教関係とか、あの GHQ の関係でかなり乱れちゃってるんですよ。だから一貫性なくなっててバランスが崩れてるけど、今度の天皇がしっかりそこの基準ができてるんで、だからその方向性で言うんだったら僕もね、こう全面的にだから今一緒に歩む気持ちはもうできてる。
なんかそういうふうにこう天皇とかその言語が変わることでそういう意識を向ける方がすごく増えてるのかなっていうふうには、はい、
これね、もしかしたら歴史上初めてなのかもしれないですけど、あの上位されたっていうのはこれ初めてのことですか、天皇制の歴史の中で。なんかそういう人もいるし、そうじゃないという人もいるので、はい、まあ、僕も調べてないから、まあいいですけど、詳しくは。あのね、例えば昭和の時代と平成に、はい、僕は平成に変わった時代を知ったわけですよね。はい、僕たち知ってますね。その時は天皇がご崩御されて、はい、悲しみの渦の中が同時に始まった時代だったわけです。
で、
今まではすべてそうだったかもしれない。
そうですね。
ね、だけど、令和を迎えた僕、岡山に迎えたんですけど、はい、その時に気づいたんですよ。みんな喜びの中から始まった、
そうです、ね、
時代なんだから、これ日本中がね、うん、今この週末バンバン発信してる中で、ね、うん、始まった時代なんで、
すごいですよね。
で、令和、これを全部アルファベットにしてそのするとね、その母音っていうのが、はい、あれ全部平和と同じ響きなんですよ。
へぇー、
ほら、R と H が変わったけど、
あ、そこそうですね、そうそうそう、
平和の時代が始まったんですよ。だから、肝心なのは母音だとしたら、うん、その母音で A、E、A か、はい、E、I、A か、平和とかですね。
ラディル・レで、ああいう平、同じ位置だよね。
そう、
平和、
はい、同じ母音なんですよ、その音がね、音が一緒だっていう。で、これも原名だから、はい、なんていう、
本当に日本中は来ましたもんね、5月1日、
そう、あれ ね、5月1日になった瞬間寝てた日本人は少ないと思うよ。みんなその瞬間を味わってた。でも、忙しさに負けてたりしするけど、
いやでも本当に、なんかちょっとやっぱりワクワク。確かに私も昭和生まれなので、はい、昭和から平成になった時になんかこう日本中、もうちょっとこう、ね、お亡くなりになった状態からなので、なんか、へえみたいな、私なんか昭和64年かなんかで変わってるじゃないですか、はい、生まれた時から昭和だったので、なんかこう昭和ってずっと続くんじゃないか的なイメージを持ってたんですけど、はい、意味も分からなかったので、はい、私中3の、中2かな、中学2年生の時だったんですよね、変わったのが。で、その時の雰囲気と、今回の令和の言語が変わった時の雰囲気なんて、全く違うので、全く違います。
盛り服す瞬間から始まった。
平成でしたもんね、うん、
絶対に違うじゃないですか、ね、うん、時代が始まったんですよ、は
い、だから子供たちの捉え方も全然違いますよね、はい、ね、やっぱなんかお祭り気分、祭り、いい香りがちょっと置いといて、はい、やっぱりワクワクするようなイメージの言語の変化っていうイメージ
が、ね、日本にね、ずっと昔のお祭りがね、五穀豊穣で、もうそういう恵みに感謝してお祭りやってって、はい、もうすごい、ね、うん、流れがあったんで、
結局ほら、桜も予食じゃないですか、はい、花見っていうのもね、はい、太陽じゃなくて、その実が実った秋のね、豊作、はい、豊作を桜に例えて、あのすごい満開になるので、その秋の豊作と例えて、よしくだって言ってね、あ、なんかあの花見の始まりだっていうふうに、そういうことを聞くんですけど、そのよしくのエネルギーがそれを作り出すの、逆に、要するに意志からだからですね。
だからそう思うと、令和の時代って、あのなんかこう世の中的にはすごいこの不穏な雰囲気というか、あの何ですか、こう経済もそうですし、はい、日本少子化もそうですし、高齢化社会に入ってくるのもその、お祭りしてる場合じゃねえよ的な報道してるところももちろんありますし、真剣に考えていけないといけないよっていう人もありますけど、その予祝的なことを考えると本当にちゃんとそれを考えて行動を伴えばすごいいい時代に令和ってなっていくしかないですよね。多分
江戸っていうのは多分ずっとそうでしたね。
あ、
話題の渦だったって言います
ね。江戸時代でも聞くと江戸時代に生まれたかったなと思います、
うん、
楽しそうですもん
ね。目の前でこうやって例えばうちら4人がいるじゃないですか、はい、で例えばうちら4人がみんなですね、あの籠宿をしますこの、
はい、
でみんな客取り合戦ですよ、ね、4人が。あ、そしたらたまたま、ね、今小池先生のところに人がいた、
はい、
あ、あいつ客取ってたそしたらなんかこうそうじゃなかったみたいな、なんかまあこけちゃった、
はい、
そしたらみんなで大笑いしてくれて、あ、大だったななんつって、うん、そんな時代だったっていうの、はい、全部大笑いにな
ったし、
で僕ね、そのさっき役さんが真剣に考えるとか、はい、これ中庭から考えたら真剣に考えるって存在しないと思うんですよ、取り組むただ単に進めるんだけど、
うん、
考えるってことはもう瞬間過去になった情報とかから選定しても、
うん、
なんかこう、
はい、そこをその場で考え
ますね、思考
が止まりますもんね、
思考はもう過去の情報
で
既に立てていくだけだから、
うんうんうん、そう思うとパンってこれでいいんだと思うんですね、パンっていく感じでね、だから予習から始まった瞬間だったんですよ、
うん、
令和
そういうことですね、だからあのエネルギーをやっぱりこう日本人としてね、なんかずっとこう感じながらその中庭でずっとこうやるべきことをやっていくのがいいパワーになるのかなっていうふうに、なんかそう最後にこう令和ってどんな時代向かうと思いますかっていうのをちょっとお聞きしようと思ってたんですけど、
はい、
もう入っちゃいましたね、
はい、
ね、だからまあ本当千代子先生がこの令和の時代もしこう不安に思われてるのであれば、そんなことないよっていう風にここの今日のこのメルマガの音声を聞いていただいて思っていただいたら、なんかもっとやることがやるべきことがこんなことやったあんなことやったっていうのが出てくるんじゃないかなっていう風には思いますね。
うん、やっぱりその治療家もある面で言うと、うん、あのビジネス的なものを一旦取ったわけにおいて、
はい、
自分の命をゆっくり観察して味わって、
うん、
で自分の命の仕組みを本当に理解して、でその状態で病んでる人と出会っていくと、
うん、
できれば病んでる人にもうやっぱりどんどん自立していただくような方針が出ていけば非常にいいんじゃないか、
うん、そうですね、
はい、
だからあの今すごく治療業界なんかちょっと私も一遍しか分かってないのであれですけども、その治療院で施すことはもちろん施術としてはしますけど、はい、やっぱり自宅で自分で管理をしていくだったりとか、自分でそのセルフケアの方に趣がちょっと置いて、世の中的にもちょっと置いてきてる部分があるのかなっていうのは感じるので、その中で治療家がどういうポジションとして患者さんと寄り添っていくのかっていうのって、はい、重要になってくるのかなっていうふうには思いますね、うん、
本当に今目の前で生態でも針でも西洋学でも緊急援護しちゃいけないことがあればやってあげるけど、
はい、
命のこの本に書いた仕組みが腑に落ちてれば、
うん、
その病んだ人に自分の今起こっていることを観察してみようよって、
うんうん、
一体何がこういうことを起こしているのか、
はい、
でそこにアドバイス言ったら、うん、どんどん自分で自立して、
うん、
元気な状態を取ることもできるはずなんで、
そうですね、
はい、それがもしできたらまたできるはずなんで、
うん、
やっていったらすごい場ができると思います。その間医療者はかなり皆さんそこから離れていくことになります
そうですね、
はい、いらなくなる。
本当もう毎回、ね、いろんな音声でも言ってますけど、その病院っていうものは本当にいらなくなる社会が本当はいいことだとは思うんですけどね、
うん、そもそも気づくべきは、
うん、
お金を回すために作られた仕組みだってことですよ、
うん、
お医者さん
っていうので、うん、今のストックに西洋薬ね、
うん、
最初の出発の時からそれが非常に濃く出ていたわけなんで、
うん、
だから自然治癒力、だから命の仕組み、これを医学書から外すってことを最初にやったわけなんで、
そ
う
か、
苦しかったら、なるべく生活問題なのか、人間が観察すればいいものを、苦しかったら病院に行って、
うん、
と病院で色検チェックしたりなんかして、薬出るから、
うん、
それで最後、死に間際までね、搾取し続けるんですけど、
その搾取が分からなくて、そう思わない人がまた、
そうですよね、
本当に思わないですね、俺、おふくろに俺、こんな活動してるからね。はい、あれ読めこれ読めこうだなって言ってるけど、じゃあ一緒に行ってくるからって言ってでもね、それでいいですよ。
まあまあそうですね、
だからまあそっか、じゃあ気をつけてねっていう
そうね、本当に私の福井さんともそうだと思うんですけど、私なんか親世代って本当に病院ちょっと何かありますか、病院病院先生がこう言ってる、お薬を出してもらえば安心っていう図式がもうできてますもんね。
だからそれこそですよ、良心的な医者がいて、いやこの手前だったらゆっくりで済んでやったかも食べて、今日ゆっくりすればいいんだね、薬もくれないと
そうい
う人がいるんで、
本当ですよね。
あの小児科の先生だっけね、もう引退した
甘
木先生、
あの人はね、小児科のことも甘えてくれた、
もう生活の中にあるんで、食事の指導したり、いろんなことやって、
本も出されてるんですか、
結構本出され
てます、ね、冊子みたいなのでね、
薄い冊子
の、
いろんな分野ごとにこう、
牛乳の猛毒、
はい、
砂糖が麻薬みたいな
本
とかね、
甘木さんは猛毒って、
もう、あ、牛の猛毒かけられてるわけです
よ、
ちょっとお茶目ですね。うちの親もやっぱり、子供が、私の子供がちょっとでも熱出すとすぐ病院連れてけ、やっぱり言われてましたから、でその世代と、まあ、私たちの今の世代とちょっとこう分かってる人がたくさん出てきてるじゃないですか、鎮痛剤が絶対良くないとか、そういうのが自然にこう直していくっていう、熱は何で出るのも理由があるんだよっていう、そういうところから変わってくる、はい、うん、そうなんですよ、病むことも生きること、
はい、
これね、ここに答えがあると思う、これにもね、
うん、
このね、命の仕組み、そしてサブタイトルが病むことも生きること、これだけでもう重要なんですよ、
ね、
感じることは、
本当、でもこれ本当にあの なんていうんですか、勝美先生がいてるからではなく、あの読んでください、もう全員に読んでほしいぐらい、治療科の先生は特にあの本当にあの分かりやすくいろんな患者さんの例も出していただきつつあの書かれてるので本当に分かりやすいですし、勝美、はい、先生の、ね、DVD 見ていただいた方も特にすぐ腑に落ちる内容かなと思いますので、はい、ぜひこれです今、本屋さんか Amazon とかでも売ってますか、はい、Amazon でやってます、はい、Amazon で、勝美先生の名前でもいいですし、はい、命の仕組みで検索していただければ出てきますので、
もうすぐ第2版
が第2版、はい、もう、はい、早めにご購入いただいて、はい、第2版もすぐ発売にはなると思いますけども、はいはい、ぜひぜひ、では
セミナーのコラボの、はい、講演会でやりましょうか、
はい、
ちょっとお呼びした先生、
あ、そうですね、なんかね、ちょっとね、和の健康法のセミナーも今後ね、できたらいいかなと思いますので、ではあの今日もいろんなところにお話は飛びましたけれども、
は
い、そうなんですよね、ごめんなさいってことは一つで、このあのメルマガも一回聞いていただいている先生は、あそこにもちろん最後は行きつけをねっていうところを気づいて、またまた気づいていただけたんじゃないかなと思いますので、はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。